ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト。さあ、居酒屋ソンサタへようこそ。今週のお相手はモッサンです。ただよろしくお願いします。まあ風邪ピッキですね、まあちょっと声がね枯れてしまってるので、ちょっとお聞き苦しいところあるかとは思いますが、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。まあこうかれこれね、もう1ヶ月近くになりますかね、ずっと風邪をひいております。ちょっと久しぶりにねそうなってしまってるので、まあ今急にこう寒くなったり、寒暖差は結構大きいのかなと思うんですけど、まあしっかりとね睡眠をとって栄養をとって早く治したいんですが、なかなかそうもいかないという難しいところですが、まあ皆様もね体調を崩さないようにどうぞ気をつけてください。まあ今日はね私一人でやらせていただくんですけども、まあ本当に特にこれというあれはないので、まあゆるゆるといろんなお話をねしていけたらいいかなと思ってます。まあまあ基本的にはちょっとね僕の最近のおすすめなんかが多いのかなと思うんですけども、最近 JR のね中央線、グリーン車両が導入されたということで、結構ね乗れる時は乗ってるんですけど、いいですねあれ。12両編成の時は、2車両ね真ん中のあたりにグリーン車がついてくるので、まあ、なるべくそれがもう来るなって時とか、よほど混んでなければ、なるべく乗りたいなと思って乗ってたりしますけど、まあ、乗る場所にもよりますね。やっぱり結構混んでたりするので、朝方、まあ、西八王子から僕行くんですけど、まあ、そこだと結構まあ乗れたりします。八王子でやっぱり結構人乗ってくるので、ちょっとその辺はもうタイミングタッチのあれもあるかなと思いますけど、逆に帰りはね、結構タイミング次第ですね。乗れるときは座れるときは座れるって感じ。まあ、これが春先ぐらいまでは無料で乗れるグリーン車両ということね。ぜひ皆さんも今のうちにねちょっと体験しといていただければなと思います。あとものすごい話飛ぶんですけど、最近家族でゲームセンターに行くのにハマってまして、UFO キャッチャーをやりに行くんですけど、結構ねいいところがあるんですけど、最初なんかこう火がついたのは奥さんと上の子が2人で行ってきたんですけど、府中のククルっていうところのビルにある台東ステーションなんですけども、まあ、そこが、当時日本一かな UFO キャッチャーが多いっていうのでやってたお店ですね。まあ、それですごい話題になってて、行ってみたいって言って2人で行ってきたんですねある日。そしたら、まあ、電車で行ったんですけど、帰り駅まで迎えに行ったらもうとんでもない量の袋を抱えて帰ってきて、何事だと思ったんですけど、結構やっぱ取れる台はすごい取れるっていうので、やっぱやってると楽しみですよね。それで結構火がついちゃって、まあ、それからちょこちょこゲームセンター行くようになっちゃいました。まあ、もともとたまに遊びに行ったりしてたんですけど、まあその府中のクルルは本当に、 台数がものすごい多いですね、うん、で結構まあ普通に100円のがいっぱいあるんですけど、まあ、雑貨からぬいぐるみフィギュアお菓子いろいろありますが、まあ、中にはこうすんごい特大の UFO キャッチャー、うん、ものすごい大きかった500円ぐらいするのかな。でぬいぐるみも大きいぬいぐるみが取れるっていう台で、まあ、それはやってないですけどなんかそういうのもあったりとか、あとはこうすくって何でしょう、すくって落として、あの台がこう前後に動いてるのでこうザーザー押して落とすみたいな台あるんですけど、それが1回10円で遊べるんですね。あの電子マネーか、スイカとかそういうのでしか現金で遊べなくて、その10円のやつは電子マネーで遊ぶんですけど、1回10円なんで、やっぱりね、子供には本当にもってこいで、やっぱり普通の UFO キャッチャーをね、子供にやらせるとなるともう100円1000円2000円なんて簡単に飛んじゃうんですけどその10円のキャッチャー、まあ、やっぱり結構もう500円ぐらいあったらかなり遊べちゃうので、うちの子はなんかちょっと変わってるのか、1個のものをひたすら取り続けるっていうなんかこだわりというか、それが楽しいみたいで、なんかこうおやつカルパスとかチョコレートとかなんかもう決まったもの、大体なんかこういろんなとこ行きたいくなりません？ね、いろんな台やってみたいなってなるんですけど、うちの子はなんかもうひたすらそれをやって大量に取るっていうのが好きで、実際本当にちょっとやるよりはもうやるならとことんやった方が取れるんですよね。本当に袋パンパンになるぐらいチョコレート取ったりとかしてました。まあ、ので、子供も一緒でもなかなか楽しめるゲームセンターかなと思います。ただ難点はやはり景品とか、ね、台が多くていろいろ取れちゃうのでお金は飛んでいきますよといったところですね、うん、あとまあそのビルの中にハンバーガー屋さんがあるんですけど、ここがねもう結構我が家のハンバーガーランキング上位に行くぐらい本当に美味しくて、食パン、まあ、普通のバンズもあるんですけど食パンのバンズのハンバーガーとかがあって、それも もうものすごい美味しいですね。ハンバーグもジューシーめちゃめちゃ美味しくて、ゲームセンター行ってハンバーガー食べてみたいなのがちょっと一個ルートになりつつあるなという感じでした。ただでも府中はちょっとねなかなかこう距離があるのであまり行けないんですけど、まあなかなかいいゲームセンターですね。あとはもう一個は、うちも車でよく遊びに行くんですけど、多摩センターのエブリデイっていうね、ゲームセンターがあるんですけど、ここは本当にその府中が日本一か世界一かな、台数があるよって言ってた後にできたところで、まあ、その府中よりもかなり台数があります、まあ、ここも同じように、いろんな景品があって UFO キャッチャーいっぱいあって取りやすいですね割とね。でさらにこう府中にもあるような10円キャッチャーあるんですよ。でもっと言うと5円キャッチャーがあるっていうね、しかも現金で遊べるので、まあ、何百円か持ってると子供は全然遊べちゃうっていうような感じのゲームセンターです。で普通の100円のキャッチャーもなかなか、うん、いろんなタイプのものがあって、しかもスタンプカードをもらえるんですよね。でスタンプカードを持ってると結構クーポンをたくさんくれるので結構お得に遊べちゃうっていう、なんか200円で5回遊べますよって券とかをくれたりするので、なんだかんだそれで遊べてそれなりに取れるので、そんなにお札たちは飛んでかないとそれなりに景品取って帰れるかなっていうような感じですね。はい、ということでね、僕のおすすめ2選、ここはね、まあ、もし機会があったら遊びに行ってみてください。あとは今日ね、あれを買ったんですよ。未来のレモンサワーってやつね。 少し前に何かで見かけて気にはなってたんですけど、なかなか店頭で並んでるの見たことなくて、で今日ようやく売ってるの見たんで買ってみたんですけど、すごいですね。今なんかこう今までこう概念にないものっていうのがどんどん出てくっていうのはやっぱ面白いですね。ビールもなんかちょっと前になんか透明なノンアルとかありましたよね。透明ドリンク流行りましたよね。透明でノンアルも透明になって、だ結局それを職場で飲めちゃう。でもノンアルだけどビールでしょ。いやでもビールだけどノンアルだからいいでしょ、透明だしみたいな、もうなんかね、いろいろこう社会に疑問を投げかける飲み物だったのかなって個人的には思いますけど、最近見ないですね。まあそういうことなんですかね。ビールはそう透明になったり、最近だとあれですよね、アルコール分の低いビール出ましたよね。ほんのり酔えるとか、ほぼ酔わなくても、ノンアルじゃなくて微アルコールか、っていうのが出てるんで、なんかこういろいろ変わりますね、面白い。でなんかそんな中でこうレモンサワー、未来のレモンサワーっていうのが出てるんですけど、まあ、いわゆるこう缶が、いわゆるプルタブじゃなくて上蓋全部開くタイプの缶で、そこ開けると中にレモンスライスが1枚入ってるっていうんですけど、お店の味にやっぱ近づきますね。生レモンが入ってるだけでやっぱりこうグッと美味しさ変わるんですけど、まあ、それがこう缶で表現できてるっていうのはすごいなと思いました。まあ本当に他のレモンサワーとはちょっと違って、こう本当にレモンの香り、すごいして美味しかったですね。またぜひ飲んでみたいなと思いました。あとはつい先日コンビニへ行ったら、アローコとか、僕ブラックサンダー好きでチロルチョコ好きなんですよね。チロルチョコのミルク味はよくコンビニで売ってるじゃないですか。あれついつい買っちゃうんですけど、でブラックサンダーも買っちゃうんですけど、コンビニへ行ったらブラックサンダーのチロルチョコミルクコラボ、そして今度逆にチロルチョコのブラックサンダーコラボっていうのがあって、もう一人の内心うおーってなんじゃこりゃーってなりましたけど、ブラックサンダー結構いろんな味をね最近よく出してますけど、ここ最近で一番のヒットかなと、これ来たかって感じでした。で最初はチロルの方を買って食べて、最初チロルを見かけたんですよ。でブラックサンダーなくて、その時はチロルがコラボしてるわ、これは大変だと思って、で買ったらやっぱ美味しい。でこのまた別のコンビニ行ったら今度ブラックサンダー発見して、いやこっちもチロルになってるよみたいな。で結論すごい美味しいです。もう大好きですね。ミルクの味がすごいするブラックサンダー、ミルク味とかよく出てますけど、あれとはやっぱまた違うんですよ、チロルのミルクと比べるとね。いやそれはもう本当にもうライバル同士がコラボみたいに書いてありましたけど、もうまさに夢の共演、あれは最高ですね。もう2つのいいとこ取りができてるので、もうこれはもう様々だなと思いましたね。たまらんです。これいつまで売ってるか分かんないけど、これね、もしお菓子好きな人いたらぜひ買ってみてください。これは美味しい本当に。あとはね、なんだろうね、最近そうだな、アプリで言うとポケポケってポケットモンスターカードゲーム、ポケットっていうポケポケっていうアプリが最近できたんですけど、ポケモンカード今はねすごい人気ですけど、うちも子供からきっかけで始めて、もう僕は最初あんま興味なかったタイプの人間なんですけど、一緒にやって練習してみたいになってちょこっとやってたら、あれこれ面白いなっつってズルズルハマっていきまして、 まだ普通にポケモンカードやってるんですけど、まあ、最近ちょっと忙しくて全然できないんですけど、まあ、それの、アプリ版っていうのが出ました。ただこれいわゆる紙のポケモンカードとは結構違う部分が多くて、まあ、カード自体の強さとかあとはルールとかもいろいろ違うんですね。ゲーム性が違うんですけど、まあ、なのでそういう意味でも手軽に遊べるアプリかなって思います。なかなか紙のやつだと、本当に難しくて、しかもあれ1個の、デッキっていうんですけど、デッキを60枚まで入れられるというか、60枚で1セットのデッキで戦うんですけど、まあ、そこに何を入れるかとかそういうのがいろいろ難しいんですけど、アプリの方は20枚か、1デッキ20枚で戦うっていうやつで、そんなに難しくもないので結構簡単にできるポケモンカードかなって感じでした。でもかといってじゃあそんな普通の紙と比べて面白くないのかっていうと、そうじゃなくて意外とね、シンプルだけど楽しめるアプリになってます。まあ、何より1日2パック、アプリの中でパックを開封できるっていうのがあるんですけど、本当にいろんな種類のカードがあるので、まあ、それをこうアプリの中でですけどね、開封してコレクションしてそれでまた戦ってっていうのが遊べる感じです。なので子供とも一緒に、うわこれ出たよとか、こんな当たったよとか、あそれいいねみたいなね、やったりもできるし、なんかこう紙のポケモンカードとゲーム性は違いますけど、なんかポケモンカードを始めるきっかけにもなれるアプリなのかなって思いました。なのでもちろんもともとポケモンカードをすごい好きやってるって人もやってますし、まあ、ちょっとポケカーをやってみたいなって人も多分やってると思うので、ポケモンとかね、ポケモンカード興味ある方はぜひダウンロードしていただければね、面白いんじゃないかなと思います。なんか難しいことはそんなにないので、まあ、ただ単に本当にパック開けるだけでもそれもそれで楽しめるので、ね、時々すごいレアなカードとか当たったりするのやっぱり嬉しいですね。まあ、僕は運が悪いんでなかなかまだ当たってないんですけど、まあ、そういうのがね無料でできるので、これはおすすめかなと思います。あとはね、そうこれも今日なんですけど、どこだったかな、山崎パンかなんかだと思うんですけど、クイニーアマン、僕クイニーアマンも好きで、まあ、基本甘いものが大好きなんですけど、クイニーアマン の, バターの感じと砂糖の飴のこうカリッとした感じがたまらんく好きで、よく買うんですね。で今日普通にコンビニで山崎パンかなんかだったかな、芋とあんこのクイニーアマンっていうのがあったので、まあ、ちょっと買ってみたんですけど、これもね素晴らしい、最高でした。お芋とあんこ、まあ、まずこれで十分楽しいんですけど、そこにねクイニーアマンの飴の部分、砂糖の部分がしっかりとついてて結構カリカリっとしてましたね。ガリガリすぎてもあれなんですけど、やっぱカリッとしてる方がやっぱ僕は好きなので、これはね買ってよかったなって思いました。時々やっぱこうクイニーアマン、もちろんバターの香りも味もしてすごい美味しいんですけど、ちょっとカリッと感が足りないなって時とかもたまにあるんですよね。まあ、その点カリッカリのねすごいついててね、今日買ったやつは良かったなと。でもなかなか見かけないですよね、あんまり普段行かない駅のコンビニ、しかもなんかニューデイズとかでもないところだったので、あんまりこう売ってないのかなと思いながらも、でもまた見かけたらぜひ買いたいなと思いましたね。あれ美味しかった。あとねカップラーメンですね、五右衛門ラーメンのカップラーメンをついこの間買ってみたんですけど、西八王子にある五右衛門ラーメン、僕すごい好きで、 一番好きなラーメン屋さんなんですけど、そこの、ね、カップ麺が出てたのでちょっと食べてみました。まあやっぱどうしてもねお店とカップ麺だとこうね差はどうしてもついちゃうんですけど、まあ、なかなかよく表現できてるなって感じの印象でしたね。まあ行けない時にはこれで過ごせるかなって感じです。だけどまあ割と家近いって行った方がいいかなって思いますけど、ね、距離的にとかやっぱ結構お店もなかなか混んでるのでね、そんなに行けないなって人はあれ食べてみてもいいんじゃないかなって思いますね。やっぱ八王子ラーメンのカップ麺もいろいろありますけどね、ミンミンラーメンとかね、出てますけど、なんか五右衛門のはなかなか美味しかったです。まあそんな感じですね。本当に、まあ、僕の独断と偏見でおすすめしているだけなのでね、まあ合わない人もいるかもしれませんが、なんか興味ある人はねちょっとまあお手に取っていただいたり、ちょっとダウンロードしていただいたりとか乗っていただいたりとかして、なんか感想をいただけると嬉しいですね。本当にこうすごい寒くなってきて、もう冬ですね。あっという間にもう年は越しますが、2025年もすぐそこに来てます。風邪をひかないようにしていきましょう。私はもう早く風邪を治すということで今年は終わりにしたいと思います。ということで今週もそんな感じでサタデーナイト、ご来店ありがとうございました。
ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲などソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。